We have been strongly counseled by the first presidency.
私たちは結婚生活や家庭生活を堅固にするために最善を尽くすよう大官庁会から熱心な指導を受けています。現代はどの時代にも増してそのような指導を必要としています。今は結婚の神聖さが攻撃され、家庭の大切さが過小評価されている時代です。結婚生活と家族生活を支援する教会のプログラムは概ね成功を収めていますが、次の根本的な真理をいつも覚えておく必要があります。他のどのような手段や組織も家庭に変わり得ないし、その大切な役割を肩代わりできない。ですから今日私は男性、女性、夫、妻、母親、父親としての皆さんをまず念頭に置き、親権指導者、補助組織指導者としての皆さんは補足的に考えながらお話しします。私の責任は御父の幸福の計画における永遠の結婚の本質的な役割についてお話しすることです。まず理想的な結婚の教義に的を絞りましょう。今日この場で人の永遠の可能性について考え、自分が何者でなぜこの世にいるのかを思い出すことにより、配偶者の有無や現在の個人的な状況に関わらず、一人一人が導き、慰め、希望を得られますように。時には競技場の理想の結婚と現実の生活に大きな開きがあると感じることがあるかもしれませんが、皆さんは自分が想像する以上に少しずつ進歩成長しているのです。これから結婚、永遠の結婚に関する原則をお話しする間、次のように自問しながら聞いてください。質問その1、私は実生活の中でこれらの根本的な原則を理解し応用して、より良い夫、妻になるために努力している、あるいは結婚への備えをしているだろうか。質問その2、神権指導者、補助組織指導者である私は、これらの根本的な原則に従って結婚生活や家庭生活を堅固にできるよう会員たちを助けているだろうか。以上の質問について祈りの気持ちで深く考え、自分自身の結婚関係や教会の責任について考えるなら、主の御霊が心を照らし、必要なこと、改善すべきことについて知ることができると私は証しします。家族、世界への宣言の中で、大官庁会と十二使徒評議会はこう宣言しています。男女の間の結婚は神によって定められたものであり、家族は神の子供たちの永遠の行く末に対する創造主の計画の中心を成すものである。宣言の根幹となるこの一文には、教義面から見た結婚の重要性が教えられ、また結婚生活と家族生活が御父の計画の中で第一に来ることが強調されています。義にかなった結婚生活は一つの戒めであり、墓を越えた後も続く愛に満ちた家族の関係を築くために欠かせないステップなのです。永遠の結婚が御父の計画の根幹をなす理由を理解するのに役立つ強い教義が2つあります。教義的理由その1、男性の霊と女性の霊は互いに互いを完成し合う特質を持っている。それゆえに男女は生命に向かって一緒に進歩するように意図されているのである。結婚の永遠性や重要性を十分理解するには、御父が子供たちのために立てられた偉大な計画に照らし合わせて考える必要があります。すべての人は男性も女性も神の形に創造されています。人は皆天の両親から愛されている霊の息子、娘です。したがって人は皆神の属性と神聖な行く末とを受け継いでいます。この偉大な幸福の計画があることにより、御父の霊の息子、娘は肉体を得て地上での生活を経験し、完成に向かって進歩することができるのです。性別は人の前世、現世及び永遠の状態と目的にとって必須の特性です。つまり性別によって自分が何者で何のために地上にいて将来どのようなものになろうとしているのかが定められているのです。神の目的のため男女は異なり、固有の特徴を備え補い合っています。地球が創造され、アダムがエデンの外に置かれました。重要なことに、神は人が一人でいるのは良くないと言われ、そしてエバがアダムの伴侶、友、協力者、妻となりました。 つまり幸福の計画を推し進めるには霊的にも肉体的にも精神的にも情緒的にも男女が力を合わせて一つになることが必要でした。男性であれ女性であれ単独では創造の目的を達成することはできなかったのです。神の計画により男女は完成と完全な栄光に向かって一緒に歩むよう意図されて作られました。男性と女性は明らかに異なる気質と能力を備えているので結婚関係の中にそれぞれの独特の見方や経験を持ち込むことになります。男性と女性は異なる方法で平等に貢献しながら一致します。他の方法で一致することはできません。互いに学び合い、強め合い、祝福し合ううちに、男性、女性は男性に補われて完全なものとなり、男性は女性に補われて完全なものとなります。主にあって男なしに女はないし、女なしに男はないのです。教義的理由その2、神の計画により死すべきこの世に子供をもたらし、子供たちを最良の環境の下で養い育てるには、男性と女性の両方が必要である。かつてアダムとエヴァに与えられた、増えよ、地に満ちよという戒めは今もなお有効です。生殖の神聖な力は法律に基づいて結婚した夫婦である男女の間においてのみ用いるべきものであると神は戒められています。この世に命をもたらす手段は神によって定められたものです。つまり男女間の結婚こそが前世にいる霊をこの死すべき世に来させるために神が承認された経路なのです。この神聖な経路は結婚前の完全な純潔と結婚後の完全な貞節によって汚れを受けずに守られます。夫と妻が互いに愛し合い誠実である家庭は子供を育てる最高の環境となります。そのような家庭の子供は愛と義をもって育てられ霊的物質的必要性が満たされています。男性と女性の異なった特徴が夫婦の関係を完成させるのに役立つのとちょうど同じように、男女のそれぞれの特徴は子供を育て養い教えるためにも欠かせません。子供たちは結婚の絆の中で生を受け、結婚の誓いを完全な誠意を持って尊ぶ父親と母親により育てられる権利を有しています。以上の2つの教義から御父の幸福の計画における永遠の結婚の重要性を振り返りましたが、さらにこれらの教義から結婚に備えている方々にも既婚者にも、また教会の奉仕の在り方に対しても指針となる原則が導き出せます。原則その1、永遠の結婚の重要性は御父の幸福の計画に照らし合わせて初めて理解できる。結婚に関しては社会の基本単位である安定した国の土台である、あるいは社会や文化の要であるということがたびたび話題に上り強調されています。しかし回復された福音によれば結婚はそれをはるかに上回るものです。結婚について話すとき、私たちは御父の計画における結婚の重要性を十分に教えているでしょうか。混乱と邪悪さを増すこの世にあってはいくら結婚の重要性を強調しても幸福の計画の簡潔で根本的な教義との関連性を教えなければ十分な導きと守りと希望を与えることができません。私たちは次のアルマの教えを思い出す必要があります。アルマはこう言いました。神は贖いの計画を人々に示された後、戒めを人の子らに与えられた。パーリー・ピー・プラット長老は、理想の結婚の教義を学び、理解し、生活に取り入れようとするときの祝福について見事に説明しています。父と母、夫と妻、兄と妹、息子と娘の関係を尊重する方法を教えてくれたのはジョセフ・スミスでした。愛する妻とこの世から永遠にわたって一緒にいられるようにすることができると教えてくれたのも、互いを慕う純粋な愛と思いやりは神の永遠の愛の泉から湧き出ると教えてくれたのもジョセフ・スミスでした。 昔はそのようなことを知らずに愛していました。しかし今は精神と感情を卑しい世界の儚いものから引き上げて大海のように広げてくれる激しく純粋な愛で愛することができるようになりました。つまり今は深い理解を持って心から愛することができるのです。それでも我が愛する兄弟ジョセフ・スミスはその時幕の片方を少し上げて永遠をただ一目見せてくれたに過ぎなかったのです。男性または女性として夫あるいは妻としてまた教会の指導者として御父の幸福の計画に照らさなければ永遠の結婚の重要性が理解できないことがわかるでしょうか。幸福の計画の教義は人に永遠の結婚への希望を与え備えるように促し結婚を先送りにしたり避けたりする原因となる恐れや不安を打ち消し乗り越えさせてくれます。幸福の計画を正しく理解すると永遠の結婚の制約を確固として尊ぶ決意が強められます。この真理を深く考え理解を深めるなら家庭教会双方において私たちはさらに学びさらに教えさらに明かしするようになるでしょう。原則その2、サタンはすべての男女がサタン自身のように惨めになることを望んでいる。ルシフェルは個人、家族、世界にとって重要なこの教義を絶えず攻撃し歪めようとしています。サタンは直接どこを狙って極悪な攻撃を仕掛けているでしょうか。サタンは絶えず男女の差異に対する理解を混乱させ生殖の力を時が来る前に間違った方法で使わせようとし正しい結婚を妨げようとしています。結婚が神によって定められたものであり家族が幸福の計画の中心だからです。永遠の結婚に対するサタンの攻撃は今後さらに強くさらに頻繁にさらに巧妙になっていくでしょう。今は結婚と家庭を守るために戦う時代です。ですから私は最近モルモン書を読んだ時にレーマン人との戦いにニーファイ人がどのように備えたかという点に特に注意して読みました。私はニーファイ人がまず敵の意図を知ってその上で戦う備えをしたという点に気づきました。この部分を読んで研究すると敵の意図を理解することが効果的な準備の鍵になるということが分かりました。この末日の戦争においても敵の意図を見抜く必要があります。御父の計画の目的はその子供たちに導きを与え幸福になれるように助け安全に御父の身元に連れ戻すことです。ルシフェルがその計画に攻撃を加えるのは神の息子娘たちを混乱させ不幸にさせて永遠の進歩を止めさせることが目的です。偽りの父であるサタンは全ての人が自分のように惨めになることを求めています。だからサタンは御父の計画の中で自分が最も憎んでいる部分を歪めようとしているのです。サタンには肉体がなく結婚することも家族を持つこともできません。だからサタンは神聖な目的で定められた性別、結婚、家族を絶えず混乱させようとしています。世界中でサタンの攻撃がその激しさを増しているのが見て取れます。最近では悪魔は性同一性障害と結婚を結びつけ同性による結婚を合法化させようとしています。死すべきこの世から永遠へと目を向けるなら悪魔が衝動し多くの人の目をくらましているまがいものの結婚をしても男女が結び固められることによって可能となる完成も木にかなった結婚生活による幸福も子孫によって得られる喜びも永遠に進歩するという幸福祝福も得られないことが一目瞭然です。 敵の意図について分かった私たちは、どうしたら自分の結婚生活を守れるかということについて、個人的に霊感を求めることを決して怠ってはなりません。家庭でも、教会の責任においても、性別の持つ永遠の意味や、恩師の計画における結婚の役割について、原則を正しく学び、教えることができるように導きを求めてください。原則その3、愛と幸福の究極の祝福は永遠の結婚という制約の中にあって得ることができる。結婚の制約を交わした二人の間には主イエス・キリストがおられます。救い主が三角形の頂点におられることに注目してください。女性は三角形の底辺の端にいて、男性は底辺の反対側の端にいます。さて、この男女がそれぞれ着実にキリストのもとに来て、キリストにあって完全になろうと努力したら、二人の関係はどうなるでしょう。贖い主のおかげで、また贖い主を通して二人は次第に近づくことになります。夫と妻がそれぞれ主に近づき、互いに使い合い、大切にし合い、人生経験を共有し、一緒に成長し、一つになり、それぞれの異なった性質を組み合わせて祝福を受けるようになるにつれて、御父がその子供たちに熱望しておられることが成就するのが徐々に実感できるようになります。御父の計画の最大の目的である究極の幸福は、永遠の結婚の制約を交わし、それを尊ぶことによって与えられるのです。男性、女性として、夫、妻として、また教会の指導者としての最も大切な責任は、若い兄弟姉妹が木にかなった結婚について学び、そのための備えができるように模範を通して助けることです。ふさわしさ、誠実さ、犠牲、結婚の制約を尊ぶことについての模範を見ると、やがてそうした若い会員たちは自分たちのデートや結婚生活にも同じ原則を取り入れたいと思うようになります。私たちが永遠の伴侶の喜びや幸せを最優先にしているのに気がつくと、若い人々は今までよりもわがままを控え、もっと与え、もっと尽くすようになり、永続する対等な夫婦関係を築いていけるようになります。先輩の夫婦が互いに尊敬し、思いやり、信頼し、愛し合っているのに気がつくと、若い男女は自分たちも同じような資質を伸ばそうと努力するようになります。教会の子供や青少年たちは、たとえ口で言い聞かせたことはほとんど忘れたとしても、私たちの行いと人格からは多くを学んでいるのです。残念ながら、若い教会の多くは現在、永遠の結婚に向かって努力することを恐れ、躊躇しています。それは彼らが世の中で離婚する夫婦の例や、家庭や教会で制約が破られる例をあまりにも多く見ているからです。永遠の結婚とは、いつまでもどんな理由ででも、いつでもどんな理由ででも解消できる、単なる一時的な契約ではありません。それは神と交わす神聖な契約であり、この世から永遠にわたる契約なのです。結婚生活における誠実と貞節は、単に説教者が語るありがたい言葉に終わらせてはなりません。永遠の結婚をした夫婦の関係に、その原則がはっきり表れていなければならないのです。模範の大切さについて考えてきましたが、私たちは今改善すべき点を各自で自覚しているでしょうか。聖霊によって鼓舞され、心が和らげられ、自己を改善するように励ましを受けているでしょうか。真剣指導者、補助組織指導者として、結婚と家庭を強めることに努力を集中しているでしょうか。夫も妻も自分自身と家庭を悪魔の攻撃から守るために一緒に過ごす必要があります。意図的ではないにしろ、教会のメッシュを尊んで大いなるものとしようとするあまり、夫婦や両親が家庭における神聖な責任を果たすのを妨げてはいないでしょうか。例えば、時々不必要な集会や活動を計画してしまって、夫婦が、あるいは親子が非常に大切な時間を過ごすのを妨げているというようなことはないでしょうか。これらを真剣に考えるなら、今すぐに、またこれからも先も継続的に、家庭ですべきことと教会ですべきことが御霊によって示されると私は確信しています。
恩師
の計画の教義を学び理解すること、義にかなった結婚を擁護し模範的な夫婦となること、家庭と教会で正しい原則を教えること、私たちにはこれらの責任を果たす能力があるでしょうか。波の人間の私たちに並外れたことが求められています。何年も前、妻と私は小さくて元気のいい子供たちの世話、教会、仕事、地域社会の責任と次から次へと入ってくる大切な用事に追われて忙しくしていました。ある晩、子供たちが眠った後、大切な事柄を効果的に全部行うにはどうしたらよいか二人で話し合いました。私たちはこの世で交わした誓約をもっと完全に尊ばなければ永遠の世にあって約束されている祝福を受けられないと悟りました。もっと良い夫、妻になろうと二人で一緒に決意したのです。何年も前にしたその決意によって私たちの結婚生活は大きく変わりました。幸福の計画という簡潔な麗しい教義はかけがえのない永遠の視点を与えてくれ、永遠の結婚の重要性を理解できるよう助けてくれます。私たちは必要とする啓示の源が全て与えられています。イエス・キリストの完全な教義があります。御霊もおられ啓示も与えられています。救いの儀式も誓約も神殿もあります。神権も与えられ、預言者もいます。聖文も与えられており、神の御言葉の力もあります。そして末日聖徒イエス・キリスト教会もあるのです。義にかなった結婚について学び、教え、強め、守るために必要な啓示の源が全て与えられていることを証しします。そして確かに夫婦として家族として永遠に一緒に幸福に暮らすことができることを証しします。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。